毎月第1月曜日は認知症の誤解されやすい情報を整理して皆さんにお届けしていますが、さて今日はその認知症という限らずに、福井先生にはこの自粛生活長く続くということで、どういうことが、高齢者を含めて認知症の方も、悪い面が出てくるのか、生活面でどんなことを気をつけなきゃいけないのかということを中心にお話をお伺いしたいんですが、診療の、現場ではどんな感じでしょうか。
診療の現場というか、病院は、面会を社説というか、
そうでした ね、 確かね、そうですね、
あれも、の入院している患者さん、高齢者にとってはすごいストレスというか、
寂しいですよね、
寂しいというか、ところによってはウェブというか、あれで面会してもらうと、あれも味気ない
んですか。でもお顔が見えるということで、少しは、
まだ続きますから。
まだ続きますか。
やっぱり病院っていうところは、その感染症に対しては、強く守るっていうところがあるんでしょうね。
きっちりやっぱりね。
だからその洗濯着替えだけ、持ってきてもらって、その場だけで交換するとか、面会は控えてくださいってなってますから、ああいうのもやっぱり入院してる患者にとってはすごいストレスというか、環境の変化ですね。
そうですね。
実際、高齢者はそれは影響が大きいとは思いますけど、僕らでもその自粛って言われたら、だいぶ生活様式が変わるから大変ですね。
日頃のリズムは崩れますね、まずね。で、そこで気をつけなきゃいけないということは、どういうことをまず考えればいいでしょうね。
逆、僕らの立場で認知症とか人間を考えたとき、やっぱり人との会話っていうのはすごいウェイト、自分の活性化とかね、生活のあれには持ってるんだと思います。それを
そうですね。
だから外に出てはいけない、買い物に行かないように、それはすごい自分を抑える部分で難しいと思いますね。いろんな、そのためにイライラしてくるとか、感情を保つのが難しいっていうのは出てくるんだと思いますね。
行けないって言われることがやっぱりものすごくストレスになるんでしょうね。だからお家の中でこれをしましょうっていうのが、まだ積極的な考え方かもしれませんね。
そうですね、お家の中でこれをしましょう。今までしたことない昔トランプとか、ゲームとか、
結構
あいいのかも分かんないです ね、
特に子どもさんたちにはそういう、話も出ましたけども、お年召してからでもいいわけですね。
もちろんそうだと思いますね。そこに会話というか、今までと違う会話も生まれるっていうことは、すごく脳の活性っていうところで言うたら素晴らしいと思いますね。
やっぱりじゃあ会話、お話しするということが、
お話しするですね。そのことは脳を元気にするですから、それを自粛しなさいと言われたら、認知症の高齢者にとっては大変だと思いますね。おまけに今まで言ってたサービス、デイサービスとかなんとかも、ちょっと感染症が出たらとかなんとかっていうので、かなり厳しいものがあると思いますね。
基本的にはされてますよね。
されてますとか、デイサービスなどが、やってるところが多いですね。
ただ、感染者が出られたとか何らかでちょっとこう、
そうですね、
空いてないところも、
向こうとかの方で一人出てしまうと、やっぱりやるわけにはいかないっていうのはありますけど ね、
だからやはり会話をする、それからできるだけ今までの生活を変えないように動くということは大事ですね。
そうですね。そこに、言葉で言えば規則正しい生活とか、なんとか言うんですけど、大変難しいと思いますね。
規則正しく。
いつもと同じように。同じことをするのがいいんだと思いますけど、それはもう維持できないのは確かですからね。この時間に買い物行ったりしてた人も、そういうのが狂ってしまうということは、人間にとってはすごいストレスなんでしょうね。
ただやはりお年召してくると、そういう生活の変化っていうのは、以前極端に言ったらベッドの位置を変えただけで随分こう迷ってしまったっていう話も聞いたりしますのでね。
実際そうなんですけど、
やっぱり、
で、いや本当にその あんまり外散歩してた時間があるのに、はい、外出たらあやめとけっていうのはすごい、うん、あのストレスと感情を保つのは難しいですね。
あ、そうなんですね、はい、で特にあの認知症の方の場合はあのこういうところが、
うん、
あの
だから
っていうのはありますか。
認知症っていう時に、まあ、その認知症、まあ、人間としてですかね、先ほども言ったように、はい、まあ、同じパターンで同じように、ね、変わりなく変化なくっていうのが一番人間は安心するんだと思いますね。
それ
が変わるとすごくその不安になるし、いろいろも入ってくる、はい、だからできる限り同じように生活をやっていくっていうのが大切ですね、はい、それが、まあ、食事の時間とか睡眠の時間何時頃寝るとか、はいはい、これをきっちり守ってあげないと周りもちょっとずれたりしますからね、そのいない時に家にいてなんとかっていうのも、そういうずれがすごく認知症がついていくのが難しいですね。認知症の方が合わすっていうのがね、
ということは、はい、まずは生活のリズム、まずは食事の時間をこう、
そう
ですね、朝昼夜というのを、はい、
きっちり決めてやっていく、
決めて、そうするとそこに付随して、まあ、ここからはちょっとお昼の時間とか、
そうそう、
あの人がちょっと少ないからこの時間はお散歩に行きましょうとかっていうふうに、はい、あとこう作っていけるわけですね、はい、例えばそれがこう崩れたとしたらどんなこうことが起きてき
ますか。もともと認知障害っていう中にその時間的な感覚っていうのが取りにくいですから、崩れた時っていうか崩れやすいことが、
もともと崩れやすい、
崩れやすいことが起きますから、その睡眠が取れないとか、直接出てきたら夜うろうろするとかいう形が出てくる、それが徘徊とかにつながるとか、ね、興奮するとか、そういうことが出てきやすいと思いますね。
で実際そういうことがもうあのご家族でありましたという方もおありかもしれませんけど、その対応というのは以前からおっしゃっているように先生は怒らさないようにっていつもおっしゃってます ね、
そうですね、
否定しないというか怒らすというか、
は
い、
怒らさない、まあできる限り怒らさないっていうのの中に会話を増やすとか、うん、そういうことも入ってくるんだと思いますね、はい、
じゃあその、夜間専門といいますか、
はい、
夜じゃないと思われて出かけると言われた時にはご本人が納得するようにっていうお話でしたよね。
そうですね、夜間専門の時どう対応したらいいですか、要するに急に分からなくなって大きな声で暴れ出すとかなんとかと、割とその人間の持ってる、まあ、人として考えたら第三者的には人間は絶対迷惑をかけてはいけないっていうのがありますから、逆に言ったら、まあ、お隣の人とか近所の人が来てもらって、まあ、あの前からあの連絡取ってるというか分かってもらう人に来てもらってお話ししてもらった、はい、もう家族が話するとちょっと興奮が高まったりしますから、
はい、
そういう意味では近所の人に来てね、どないしはったんって言われたら、あの人間は認知障害とは違うところに、うん、あの道徳的っていうか、はい、迷惑かけてはいけないを持ってますから、うんうん、これが勝つと思う、ずっと落ち着いてくれる場合もありますね。なかなかそれをセット、あの家族なり説得しようとしたら、こちらもどうしてもちょっと興奮するところもありますから、
今頃何言ってるのって感情的な、
説得できるんじゃないかって、説得しようとしますから、説得っていうのはまずあの通じないだろうっていうから、あのまあ向こうに合わせて話を強調同調するっていう感じで聞いてあげれる、それは第三者の方があのうまくいくやろうと。第三者までいかなくても結局子どもさんお孫さんの言うことはよく聞くになってくるわけですね、はいはい、いやそれはもう多くの人に迷惑かけていかんと思って私がなんとか説得しようとした時に余計興奮が強くなったりするっていうことが起こりますね、う
ん
う
ん、じゃあその時に例えばご本人が外に行きたいとか何とかをするって言ったら、まあ、可能であればそれに沿って形で答えてあげるのが一つですか。
そうですね、 本当に逆にその説得するよりも、うん、じゃあ行きましょうよって言うて、うん、じゃあ車乗ってくださいよって、うん、ちょっとぐるっと回って戻ってくる、うん、この時間落ち着いたらもう問題はないんですから、はいはい、興奮した時にどうしようもないからこう乗って10分くらいドライブして帰っていったら、うん、大体は落ち着く場合が多いって言われますね、うんうん、はい、その対応が難しいですね。いやそんなことみんなに迷惑やしいと思って、うん、いや今この時間どこも行かんとじっともうねとか、うん、ちゃんと寝なさいとか言ってしまうとやっぱり、うん、いや今から俺は行かないといけないんだとか言いますから、うん、じゃあ行きましょうの方が本人は納得できる、
うん、
もう説得するよりもなんとかその場を納得してもらうっていうことをいつも心がけた方がいいとは思いますね、
でそれの方がお互いに興奮するところまでいかなくっていい解決に、
そうですね、そのお互いにですね、うん、だってこちら対応する方もやっぱりなんで言うこと聞いてくれへんのが入ってしまいますからす、ねうん、お互いに納得するっていう形が一番ベストだと思いますね、うんうんうん、
だからなかなか本当に自粛でいろんなリズムも狂ってくるとそういうことに陥るかもしれない、はい、その時の対応が説得よりも納得、これ以前からよくおっしゃってらっしゃる、
そうですね、だから認知症の方がっていうことよりも、まあ、人間そうだと思いますね、
そうですね、
はい、
うん、私もそっとついこの間ちょっと眠るリズムを狂わせてしまって、はい、夜中2時ぐらいまで目が冴えたことがあったんですね、うん、そしたらもう自分で自分に対していやもうしょうがないやんと、
そうそう時々あるんですね、やっぱり人間誰でもあるんですね、狂わせてしまうとなんで寝れへんねんと思うんです、
そう
逆に寝ようとすると余計
上がる
っていうのがありますね、
だからね、はい、幸いいろんな音楽だったり何かあるのでそれでもういいや今日は眠れなくてもって思ったら意外と寝てしまいますね
俺は人間はすごいですね、
ねえ、
まあ、いいやとか思ったら
だから気が済むんでしょうね、
自分も落ち着くんですよね、そこでね、やっぱり興奮してしまうんでしょうね、なんとかしないといけない、
眠れないなると、
はい、うん、そこでまあいや明日そんなに対してすることもなかったわと思ってなんかもうこのまま起きててやろうって思った瞬間寝てしまってますけど、はい、
だからそれと同じことがご本人が、はい、したいこうしたいと思ってることに一生懸命、はい、こんな時間は無理よとかって言われるよりもあじゃあしようって言われたら納得できますからね、
本当にこれが認知症というか、はい、認知症じゃなくて人に対する
人
に対する対応としてそれが一番いいんじゃないかなと思いますね、うん、
だから以前も先生おっしゃってたのが、はい、認知症の場合に外国に行ったのと同じだということをよくおっしゃいますよね、はい、それを考えたら時差があったりして本来なら自分の持ってる時計では今はお昼だよと思ったら出かけたいという目が冴えてるから眠りようがないと思ってるのを説得されるのは辛いですよね、
辛いですね、はい、説得されるのは辛いんです ねその部分が、うん、まあ、人は認知症って言ってしまうのかもわからない、その時間もわからへんのかっていう感じで言ってしまうかもわからないですけど、はい、それが起きやすいですね、う
ん、でそれをじゃあ興奮をあまりしないままで何日か続けてるとまたリズムは戻ってきますか、
ね、それはほんまに一回同じ対応で同じ時間に同じようになる場合が多いんですけど、はい、その対応を繰り返したら治ると思いますね、
落ち着いてきますか、はい、うん、やっぱそれはじゃあこちらの対応家族の対応によって随分お互いが楽になるっていうのは、
そうですね、でまあ、そのいつも理想的に近所の人が来てくれるとか、ね、お子さんがいるとかないですから、はい、まあその抑え方として怖いのは向こうはこっちと違うのは意識レベルが落ちてしまってるから、
はい、
ちょっと興奮の度合いが止めにくい場合もありますから、まあ、それはお医者さんかかりつけ医に相談しちゃって、鎮静作用の薬を使うのもいいかなとは僕らは思いますね、
うん、
でもそう夜になったら余計行きにくいですから、うん、そういう対応の方が正しいとは思いますけどね、
本当先生おっしゃる、
はい、
お薬よりも環境をうまく対応する方がってね、はい、そうなんです、じゃあちょっとここで一曲挟んで後半お話を伺います、はい、